兵庫県知事斉藤元彦、今皆さんと、ボリューム008。300年の歴史を刻む淡路島鳴門オレンジ。島のミルクと出会い、世界に誇れるジェラートが生まれる。生産者紹介。森千尋さん、明子さん。2016年、平成28年、洲本市にある森果樹園を千尋さんの祖父から引き継ぎ、淡路島鳴門オレンジをはじめ、温州みかんや白桃などを栽培。収穫期には、併設のパーラーでジュースの提供や加工品の販売も。原守さん、あゆみさん。2010年、平成22年、祖父が開業した南淡路市の白菊牧場を継いで酪農家に。2018年にはジェラート店、ベルデテネロをオープン。搾りたての牛乳を使ったジェラートを提供している。酸味や香りが強いオレンジは加工に最適。斉藤。森さんご夫妻は、千尋さんのおじいさんから果樹園を引き継いだそうですね。森千尋さん。はい。今から150年以上前に、祖父の祖父が山を切り開いて作りました。そこから祖父、そして私と、不思議なことに一代飛ばしで継いでいます。樹齢80年の木には、今年もオレンジがたわわに実りました。斉藤、淡路島鳴門オレンジはどのような果物ですか？森明子さん、およそ300年前に淡路島で発見された固有種で、当時は徳島藩だったので鳴門とついたそうです。糖度が高い反面、酸味や苦味、風味も強いのが特徴です。皮が剥きにくく、種も多いので、生で食べるよりも加工に向いています。私たちもジュースやサイダーにして販売しています。斉藤、限りなく原種に近いということですか。原さんも、そんなオレンジの特徴を最大限に生かしてジェラートを作られているのでしょうか。原あゆみさん、酸味があって香りが良い収穫し始めの1月から2月のオレンジを森さんから取り寄せています。皮も種も使い切ってジャムやピューレにし、自家製の牛乳で作ったジェラートに合わせて提供しています。斉藤、守さんが牧場を継いだのはどのような経緯からですか？なぜジェラート店を開いたのかも興味がありますね。原守さん、就職で島を離れ、実家の牛乳の美味しさを再認識したのが酪農に就いた理由です。自慢の牛乳を多くの人に届けたいと考えたとき、島の果物とも組み合わせやすいジェラートが浮かびました。淡路島ならではの商品を作りたかったので。斉藤、昔から大切に育まれてきたオレンジや牛乳から生まれるジェラートには、地域の歴史や物語性が感じられ、観光客へのアピールにもなると思います。マルチワークが充実した毎日をもたらす。斉藤、今日は森果樹園の長屋門を改装したパーラーにお邪魔していますが、ここを設計したのは明子さんだそうですね。もともと千尋さんはデザイナー、明子さんは建築士をされていたとか。森千尋さん、今もデザインの仕事はしています。 当初は週末農家のつもりだったのですが、想像以上に農作業が多くて。結局、果樹園の仕事が9割を占めています。斉藤。最近は複数の仕事を掛け持つマルチワークという働き方がありますが、森さんは農業の傍ら、デザインや加工品作り。原さんは酪農とジェラート店の経営と、まさにそれを実践されています。皆さんの生き生きとした表情から充実した毎日を過ごされていることが伺えます。今後の目標などはありますか？森明子さん。加工品の販売を通して、淡路島ナルトオレンジを島内にもっと浸透させたいです。ゆくゆくは学校給食に使われるのが夢です。原守さん。地元農家と取り組んでいる循環型農業の強化です。うちの牛舎から出る堆肥を活用して、良質な野菜を生産するというサイクルを確立したいです。斉藤。循環型農業は兵庫県としても推進していきたい取り組みの一つです。地域の産業の担い手として、これからの一層のご活躍を期待しています。生搾りに挑戦。果汁はすっきりとした味わいで美味しかったです。